小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は外国語を学ぶをテーマに語学にまつわるお話をしていただきましたが、今週も引き続きその語学にまつわるお話お願いします。
そうだね、それぜひ聞いてもらいたいと思うな。
はい、
僕はずっとね、語学の教師やってきたからね、日本人が外国語を学ぶという問題とっても興味があるんですよね。でもちろん僕も、語学の教師の一人として教科書も作ってきたしね。だから本当に語学の勉強には興味があるの。
先生はドイツ語の先生だったんですよね。
そう、僕はドイツ語ね、語学としてはドイツ語を教えてきた、ただ自分の勉強としてはね、もちろん英語は中学からやってたし、それから大学入ってフランス語も一緒に勉強始めたしね、からロシア語もちょっと勉強したしね、それからもともと僕北京生まれなもんですから、中国生まれなもんですから、で北京に小学校5年の初めまでいたのでね、中国語はできるんですよ。日常会話はね、
日常会話、
それはもう自然にできちゃった、習ったんじゃなくてね、だから割と言葉には興味あるの。
その習得する時のコツっていうのは、
コツっていうか僕好きだったね、言葉が。今でも好きだけどね、で興味あります、ものすごく興味あるしね。
大変だなと思わないんですか？
あんまり思わなくて、僕はもう面白さの方があれだったね。で発音がみんな違うじゃない、
はい、
例えば僕は中国で生まれて育ってるから、中国語の発音ってのはとても慣れてるのね、
はい、
でその耳で聞いてるといろんな面白いことなんですよ、
はい、
例えばね、ドイツ語で R っていう発音があるね。例えば父親なんていうの、 VATER とかあるんですね、はい、ファーターっていうふうに読むんだけど、だけど今度はライン川なんていうの、 RHEIN なんですよ、はい、ラインね。だからドイツ人はラインって発音するわけ、だけど日本ではラインって言っちゃうじゃない、
はい、
でその違いね、ドイツ語だとライン、フランス語でもラインですよね。喉仏で鳴らすんです、ああって言うと。
喉仏で鳴らす、
そう、ああラインって言うの。
え、難しいです。
そうなんですよ、難しいんですよ、とても、はい、R は難しいんですよ、とても。ドイツだとライン、舌でね、はい、ラインってやるか、あるいはフランス語の影響で喉仏で喉を震わせてラインっていう人もいるんだけどね。
へ
え、例えばルノワールなんていうの、絵描きがいるじゃない、
はい、
あれフランス語だとホーノワールなんですよね、ホーノワール。
え、その音は練習したら出るんですか？
出ますよ、これはね、ドイツ語でもアガインなんていうの必要だからね。僕がよく言ったのはうがいね、
はい、
水を喉に入れてうがいするじゃない、上を見てアガーアガーって喉なんですよ、
はい、
あれなんだよ。
は
で、あの時喉仏が動いてるわけよ、
はい、
で今度は水なしでああって言えるようになりゃいいわけで、
へ、
いつも水飲むんじゃ大変だからさ、
そういう練習をするんですね。
そうそうそう、それさせますよ僕は。
へ、
あの興味がある人にはね、興味がない人にはもう舌でライン、舌を巻きゃいいんでね、ラインガーとかレイノールズっていうふうに言えばいいね。で舌が巻けない人もいるんですよ、うん、日本人ってね、舌が巻けない人いるの、
はい、
だからラインが言えなくてラインになっちゃう、ね、日本人にとってラインとラインの区別あんまり問題じゃないのね、気にしないんですよ。
え、伝わりますかそれで？
伝わらないです。
あ、やっぱり伝わらないです。正しい発音しないと。
だから笑い話なんだけどね、グリムの専門家、日本のね、グリムの専門家のある有名な先生だったんだけど、はい、ドイツいらして古本屋行ってグリム関係の本を探したんだって。で主人にね、はい、グリムの本ないかって、何度言っても分かんなかった、なんだそれはって言われてね、で書けって言われたからしょうがないからグリムって書いたんです。 GRIMM って書くのね、
はい、
そしたらその書いたら古本屋のラジオが、あ、グリムって言ったって。
あ、それは、
ね、日本語ではグリムなのよ、
はい、
あれはドイツ人にはグリムと L と聞こえちゃうわけ、グリム。だからドイツ人にとってはグリムなんですよ、
はい、
G と R を一緒に発音するね、グリム、ね、
わ、
でそれは日本人には難しいのね。子音が2つ重なるって言葉ってないじゃない日本語で、間に必ず母音が入るのよ、グリム、
あ
ー、グ、で、ね、GU でしょこれ書いたら、
はい、
グリムね。それドイツ語では GR だから間に母音が入っちゃいけないんですよ、グリム、
ね、
一緒にグリムっていうわけね。
あ、そうですね、
そうなの、そうなの。だからね、 R は難しいんですよ日本人だって。だから僕はその点で心配してんだ。今度の新しい言語のね、令和は R で書いてるでしょ、あれ、
はい、
っていうのはね、おそらくドイツ人がそれ読んだらレイワになるよね。レイワっていうのはね、からフランス人だったらレイワになるしよね。
わ、
カタカナにできないんですよ、フランス語のアっていうのはね。
あ、じゃあちょっと喉が難しいですね。
難しいですよね。だからそのラリルレロをね選ぶのはちょっと問題だったよね、本当言うとね。
わ、先生ならではの目線ですね、
うん、というか西洋言葉やってる人は気がついたと思うよ、うん、どっちなんだろうなと思うだろうな。
へえ、
うん、まあ日本文学のことだけ考えてらしたからああいうふうになったんでしょうけどね。
はあ、
うん、でね、面白いんですよ。だから例えばドイツ語はね、
はい、
R なんてたくさん出てくるんですね。ライン側だってラインだしね。それから例えばルーレン、触るというのはねルーレンって言うんですね。 R なのね、ルーレン、
う
ん、日本語にはすごい難しいの、
はい、
それから例えば英語のオーバーに当たるのはドイツ語だとウーバーって言うんですけどね、ウーって音ね、日本人には難しい、
はい、
だから僕はドイツ語を教えてて日本人の学生はユーバーなんて言えないでユーバーになっちゃうんで、カタカナのユーね、
はい、
だけど中国人はねすぐできるんですよ、うん、ユーバーなんてすぐ真似できるんです、
はい、
それから R も平気でできるんだ、ローリヒなんてできちゃう。
なんでですか？
なぜかというと中国語にあるから。
あるんですか？
中国語ではねお魚のことをねユーっていうのね、ユーって言うんですよ。だからもう同じユーって音あるわけ、はい、
だ
からお月様のことはユーって言うんですよ。アクセントが違うだけで意味が違うんだけど、お月様のことはユーって言うのね、
はい、
だからねユーバーなんて簡単にできちゃうんです。
へ、
だから R も自然にできちゃうわけ、中国語にあるから。
は
で日本語はねないんですよ。だって50音でしょ、
はい、
あいうえおで50音だから、子音も母音も50で決めちゃったから、
はい、
なくなったんです。だから大変だ。
へ、
だけど日本語はね、僕は昔話やってますから、日本人にいろんな土地の言葉があるのね、いわゆる方言っていう言い方するけど、僕は方言って言葉使わないんで、あれ差別語だと思うから使わないんですけど、土地の言葉があるでしょ、
はい、
土地の言葉ではあったんですよ。そういうゆうって音もあるし、
それ
から R みたいなのもあるし、いろんな母音も子音もあったんです、たくさん、はい、
そうなんですね。
だから僕の目から耳から聞いてるとね、今でもいわゆる土地の言葉を田舎のおじいちゃんおばあちゃんが喋ってらっしゃるんだけど、いろんな母音あるなっていうのが気がつ
く。じゃあその土地言葉を私たちもその、うん、まだ喋っていた方が、
うん、いた方がいいんですよ。
よかったと。
よかった、僕はそう思うよ。
いうことなんですね、
うん、だから明治時代にね50音で整理したんでしょうけど、はい、それはまあ全国で同じ言葉を喋った方が通じやすくていいっていうになったんだろうけど、本当言えばね日本語をバイリンガルで教育した方がよかったよ。土地の言葉は土地の言葉で大事にしましょう、だけど日本で共通に使えるように共通語を使いましょうって、バイリンガル教育をやればよかったね。
で
それをさ、明治以来の教育では全国統一でね標準語と称してさ、はい、50音に枠の中入れちゃった、はい、そのために言葉としてはうんと貧しくなった。
うわ、
残念ながら。
そうなんですね。そういうことなんです。
だからね、外国語の習得っていうけど、その簡単な話じゃないんだよね。本当はもっと日本語もねの習得っていうかな、日本語の豊かさもね、はい、もっと意識した方がよかった。
あ、
惜しかったなと思う。
そうですね、うん、
だから今でもね昔話ですから、各地で土地の言葉で語られるのいらっしゃるから、それを大事にしようよって僕は言ってるわけ。
じゃあその子供に対してもそういうことですよね。
そうよ。で子供に対してもね、
はい、
いわゆる標準語で喋んなさいっていうんじゃなくて、それぞれの言葉で喋った方がいいよっていうバイリンガル教育をしたらいいと思って
。じゃあこの福岡にいたら、例えば博多弁
を、うん、そうよ、
もう喋ってるのが大切な。
そして秋田の人と喋るにはきっと共通語の方が分かりやすいだろうから、はい、共通語もやったらいいでしょう。でも博多弁は博多弁で喋ったらいいよ、バイリンガルやりゃいいじゃない。
そうか、私はですね、うん、熊本の天草出身なので天草弁がすごく出てたんですよ。そしたらもう怒られて、やっぱ正しい言葉、正しいイントネーションで喋りなさいって言われてきたので、もうすっかりその天草弁も忘れてきつつあるんですけど、
もったいない、もったいない、もったいない、
大切なんですね。
そうですよ、それはもうね完全に忘れないうちにぜひ思い出した方がいいよ。
へー、
だから僕はねよく言われるの、あちこちで聞くのはね、
はい、
もう鹿児島でもそうだし、もう沖縄なんかもっとひどいんだけど、正しい日本語で、
はい、
綺麗な日本語でっていうふうに教えられたって言うんだよ、ね、それで方言を喋ると方言札っていうのを胸にぶら下げられた。で もう私は方言を話しませんっつってね、方言札させる、とんでもないよね、暴力だったね、惜しかったね。そうじゃなくてバイリンガル教育やったらよかったんですよ。天草は天草の風景だって、天草の風景が大事なんだから、食べ物だって天草の食べ物が大事な、それと同じに言葉も天草でしかない言葉、それが大事だったという教育をねしたらよかったなと思う。でも僕は諦めてないの。僕は昔話やってる人間だからね、はい、今からでも遅くないから、まだ少し残ってるから、はい、もう最後の時期だけども、なるべく昔話はそれぞれの土地言葉で語ってくださいよと僕は言ってるの。
今日先生に聞いて本当に良かったです、その話は。
いや本当にそう思ってくださる方いっぱいいると思う。リスナーの中にもね、迷ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれない、はい、もう自信を持って、自信を持って自分の土地の言葉を使ってくださいよ。そしてそ、ね、だけどもう一つの共通言葉もできた方がいいよ。それできた方がいい。だから言葉は一つじゃないと、はい、言葉は二つあるんだというふうに、みんなにとって二つあるんだというふうにね、思った方がいいと思う。
もうその豊かな考え方が大切っていうことですね。
それでね、言語学的に言ったってね、土地の言葉は本当にいろんな母音があるんですよ。中間的な母音、さっきのうーなんて音があるわけよ、
はい、
それから子音もさ、さっきのRみたいなものもあるわけよ、
はい、
それって豊かさじゃない、言葉の。
そうですね、
言葉の豊かさですよ。それをなくさない方がいい、
はあ、
そしてもう一つ大事なことを僕言いたいのは、はい、子供がね、どうしても子供って自分の生活圏狭いから、自分の身の回り、毎日耳に入る言葉だけが日本語だと思ってるじゃない。
はい、
ってことは差別の第一歩だよね、
うん、
そうでしょ。よそから転校してきた、例えば秋田の子が転校して福岡に来ました、うん、と言葉が違うでしょ、とそれ差別になるよね、
はい、
だから僕は言葉が一つだと思うことは差別の第一歩だと思うんだ。ここ大事な点だと思う。僕
う、ね、
ぜひリスナーの方にもそれ理解してもらいたいと思う。言葉が一つだと思うことは差別の第一歩よ。
そうですよね、う
ん、言葉はいろいろなんだと思うことが大事なんです。
また子供は悪気なくですね
そうよ、そうい
う自分と違った言葉が入ってくると、なんかおかしいなと思っちゃいますからね。おか
しいと思っちゃうわけ。で、今のことはそれはもっと広げて言えば世界平和の第一歩なんで、
はい、
そうでしょ。日本文化素晴らしいよ、もちろん日本の食べ物も素晴らしい、だけど日本だけが素晴らしいと思うことは差別の第一歩だよね、
はい、
戦争への第一歩でしょ、うん、それをみんな愚かにいろんな国がやってるわけだね、
はい、
自分の宗教だけが一番いいなんて思うのはさ、そうじゃなくて相対的なんだって、いろんなものがあるんだっていうことを知ることはない。その第一歩は言葉だよね。
そうですね、
言葉にとって言葉は一つじゃないよ、違った言葉があるんだよっていうことはね。
いや、私も子供についついやっぱりそのね博多弁とか話してたら綺麗、うん、な言葉で喋りなさいってついつい言っちゃったことあるんですよ、
うんうんうん、
でもやっぱりそうですね、いろんな表現がありますし、
そうで、よく見るとさ、もう豊かな表現だよ、
はい、
ね、共通語じゃ言えないような表現があるじゃないですか、
はい、
それが大事よね。
そうですね、うん、
そして音ね、
はい、
僕は耳がとても大事、耳で聞くこと大事だと思ってるんだから、音が違うよね、土地の言葉ってさ、微妙な音があるじゃないですか、
はい、
ね、子音にしろ母音にしろ、それが大事よ、それは豊かさなんだよ、うん、
なんか温かいですもんね、
う
ん、言葉が
温かいでしょう、
はい、
うん、だからね、どうぞリスナーの方もね、それを理解してもらいたいと思う。皆さんの自分の住んでる場所の言葉を大事にしようと、ね、それでそれが自分の住んでる場所の言葉が大事だと思う気持ちが本当にあれば、今度はよそから来た、例えば秋田から移住してきた方が秋田の言葉で喋るのを聞いて、自分の言葉と違うけど、あ、秋田にはこんな言葉があるんだなって面白さができるじゃない、
はい、
ね、それがいわゆる平和につながっていくわけだよね。
そうですね、
国同士の平和にもなるし、日本の中でのみんな仲良くいくことになる。一つの言葉でなんてダメだよ、僕はそう思う。だからね、外国語をやってる人間ってね、もちろん外国語もやることも大事だけど、別の意味で言えば日本語を相対的に考えられるね、
はい、
日本語をよそから見ることができるわけだね。だから今も僕がお話したようね、言葉は一つじゃないんだ、日本語だっていろんな言葉があるんだ、外国語だっていろんな言葉があるんだってところにつながっていくよね、
はい、
だから僕ね、外国語教育って案外大事だと思う。外国語の経験ね、
はい、
外国語の経験って大事だなと思うな、
うん、そうですね、
うん、と思ってんだよ。
今日は外国語を学ぶをテーマにお届けしていきました、うんうん、 いや今日のお話は本当に勉強になりました。
そうですか、
はい、
外国語を学ぶってことは自分を相対化することだからね、脇から自分を見ることであって ね、でそれは外国だけじゃなくて日本の国の中でも同じことがあるわけでね、はい、
そうですね、
天草弁は天草弁を、今度は秋田の言葉と比べてみる、そういう秋田の人にとっては秋田の言葉が生まれつきの言葉なわけだよね、
はい、
自分が天草の言葉いいなと思うのと同じように秋田の人は秋田の言葉いいなと思ってるわけで、それをお互いに大事にしようよ、
はい、
っていうのは平和の第一歩でしょ、大げさな言い方すればさ。
そうですよね、うん、ついつい海外とかその外国語を学ばせなきゃとか子供にも思ってたんですけど、本当にまずはその日本語、
その
土地言葉も大切にしていくことを教えないといけないですね、
うん、日本語もね、共通語の日本語だけじゃなくて土地の言葉ね、
はい、
土地の言葉、
そうですね、ちなみになんですけど、日本人が外国語を学ぶときに覚えやすいその外国語ってあるんですか？
覚えやすい
どこの言葉が一番学びやすい？
わかんないけど、僕の経験ではイタリア語は割と発音は真似しやすいよね。
イタリア語難しい、うん、そうですけどね。
いや、なぜかというとさ、イタリア語って割と母音がシンプルなんだよね。日本と似てるんだよ。さっきのさ、ドイツ語のようなウーとかね、ウーとかっていうのはないみたいね。
へ
ー、アイウェオがはっきりしてるみたい。
あ、そうですか、う
ん、だからその点では楽だなと思った。イタリア語僕ちょっと勉強したんだけどね。
あ、イタリア語もちょっと勉強されたんですね。です、本当に言葉に興味がね、
言葉、うん、興味ある、
あるんですね、
興味ある、うん、だからその意味ではイタリア、西洋言葉の中じゃイタリア語が一番近づきやすいんじゃないかい、と思うな。
でもやっぱりその世界の皆さんと仲良くなるためにも日本語を大切にしながらも外国語をね、こう学んでいくっていうのも大切ですね。
大切だよ、それはね、両方大切ですね。
そうですね、はい、先生では来週のテーマを教えてください、う
ん、まあ2週続けてね外国語のことを聞いていただいたもんだから、
はい、
今度は歌先生ね、1月か2月頃聞いていただいた歌教授、僕の親友なんだけど、はい、彼の日本での講演を通訳付きで聞いてもらおうと思ってます。
私もその講演会行きましたけど、うん、本当に、ね、盛り上がって楽しかったですもんね。
面白かったでしょ、落語家彼は勉強家だね、とても話面白かったよね、
はい、うん、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います、はい、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。